今回は新しい教育制度というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今月はですね、新しい教育制度6334制の誕生というテーマで、お伝えしたいと思ってます、はい。で、この、まあ、新しい教育制度ですけれども、大元というのはあれですよね、昭和20年8月に、まあ、日本がポツダム宣言を受諾したわけですから、このポツダム宣言が戦後日本の大元を作ったものになるわけですね。
枠組みを作ったわけですね、はい。で、教育についてもこのポッダム宣言の中でも触れているんですよね。
ほうほうほう。
ポッダム宣言は13条からなっているんですけども、例えば6条7条などでですね、日本国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立せられるまでは占領を続けると、
はい。
つまり日本人の国民の意識がですね、自由に表明できるような制度、それからそういう意識を持つまで私たちは占領を続けると言ってるんですね。まあ、これは教育だけではないんですが、教育内容についてかなり強い意志で私たちは監視しますよということを言ってるわけですね。第10条はもっと明確に日本国民の間における民主主義抵抗の復活強化に対する一切の障害を除去すべしと、言論宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべしと謳ってますね。これはまあ教育はこの方向で行えという教育の目標というものをきちんとポッダム宣言の中では言ってるわけですね。
ですから、まあ教育制度もまあ民主主義的傾向の復活強化に対する障害となるようなものはダメだと。
そうですね。
いうことですかね。
つまりこれまでの極端な国家主義的教育、あるいは軍国主義のですね、そういった教育というものはもう廃止せよと。で、新しい、民主主義教育。まあ、もっと言うと個人がですね、自分で考え方を持つような、まあ、市民の権利を自覚するようなそういう新しい国民になれというのがこのアメリカ側の占領国側の意思だったんだと思いますね。
で、なんか具体的にはですね、昭和20年の10月にマッカーサー司令官が篠原首相にですね、なんか民主化に関する五大改革と。
そうです。これは五大改革をとにかくまず急げというので、はい、婦人の解放って、まあ、女性の参政権とかですね、労働組合を作れとか、はい、それから司法をですね、秘密警察のようなものを撤廃せよと。で、経済制度も民主主義化しなさいという他に、もう一つ、学校教育のですね、軍国主義教育を一切やめて、自由主義教育に切り替えなさいというのが、やっぱり五大改革の一つとして、含まれてるんですね。
五大改革の一つに入ってたわけですね。
そうですね。
学校教育の自由主義化と。
そうですね。
いうものが。
アメリカ、まあ、GHQ はですね、やはりこれを、教育というのを相当重視していたということじゃないでしょうか。
で、具体的にはですね、この教育制度の改革ということですけども、どのように進められていったんでしょうか。
この改革をですね、現実にどういうふうに進めたのかをよく見ていくと、二つの側面を持っていたなっていうのがわかりますね。はい、まあ、つまり教科書を全部軍国主義化から民主主義の教育の方へ改めようと。いうことで、教科書の全面的な改定ですね。それからもう一つは教育制度。日本の教育制度はですね、明治からかなり明治の初め、20年代に出来上がってから、かなり硬直化してたんですね。小学校、尋常小学校から高等小学校、旧制中学とかって、それ複雑、そこからまた専門学校に分かれるとかって、複雑になってたんですが、それを一本化せよと。 まあ、単線型って言うんですけど、うん、単線型にせよというようなことを要求してくるんですね。まあ、結局この教育改革に行き着くまでもですね、全てアメリカ側が進めたっていうのではなくて、やはりアメリカ側と日本側との調整の期間っていうのが、やっぱり戦争終わった後、昭和20年の、まあ、9月10月から21年のかけていろいろあるんですね、はい、そこのところ見ていかなきゃいけないと思いますね。
あ、ね、でその教育改革というものは2つの面で進められたということで、うん、1つが教科書の全面改訂と、でもう1つが教育制度の改革と、そうですね、いうことですけども、教科書の全面改訂っていうのはどんな形であれですかね。
いわゆる黒塗り教科書っていうやつですよね。昭和20年8月10日戦争終わりますけども、9月からの新学期で、小学校や旧制中学のところでは、みんな文部省の意図を受けた先生たちが教室で、ここのとこ黒く墨塗りしなさいと。これ別にまだアメリカが命令してたわけじゃありませんけども、うん、もう多分こういうのはアメリカから命令されるだろうって、軍国主義的なところをこう自発的に消してったんですよね。
あ、実際墨でこう黒くもう塗ってやってるんですか。
これはやっぱり20年の終わりぐらいまで、ずっと3、4ヶ月これが続いたみたいです。もう私はまあこの時小学校にも入ってないんでわかりませんけども、よく昭和21年の4月に小学校入ったんですけどね、その時はもう教科書っていうのはなかったんですね。で、22年から新しく教育制度できて教科書できるんですが、21年入学の人は毎日学校行くと先生がこう当社版を吸って、ザラ紙に吸った紙を 2,3 枚くれるんですよ。
ガリバン印刷ですね。
そうです、そうです、それが教科書だったんですね。
そうですか。
だからいろんな現場はかなり混乱してたんですね。墨塗り教科書を使うといっても、現実に墨塗った教科書の中で使えるところ少ないというのでまあかなり煩わしいっていうのもあったんでしょうけども、まあかなり当初は混乱してたように思いますね。
それで2つ目が、まあ、教育制度の改革ということ で、これはまあ根本的なものになるわけですよね。
これはやっぱりアメリカの教育学者、まあ、30人ほどの有力な教育学者がこう日本へ来てですね、これはマッカーサーが、はい、日本の教育制度を見てくれというので、日本の教育制度視察に来るんですね。昭和21年の3月ですか、それから3ヶ月か4ヶ月がいたようですけども、その間日本中は見て回ったり、日本の教育制度を分析するんですね。でこれに対して日本側も安倍農政文部大臣を中心とする教育者委員会を作って、アメリカ側とですね、私たちはこういう教育制度を望むんだと、あまり強引なのを押し付けないでくれとかって、まあ、調整の会議なんかもやって、どういう方向がいいのかっていうことをこうやはり、両者の間で相当話し合ってますね。
日本側の意見もちゃんと出してるわけです
ね。まあ、基本的にはもちろんアメリカ側が報告書を出しますから、教育施設団が報告書を出すんですが、その出す報告書がマッカーサーはそれに基づいて進めますけども、そのプロセスでは日本側の意見もかなり取り入れられてるっていうことは言えるんですよ ね。
で昭和21年の3月にですね、ニューヨーク州教育長官の、ジョージ・D・スタッダード団長以下27名が来たということですね。これ の日本ニュースの音声がありますので、これをお聞きいただきます。
はい、
3月5日、マッカーサー元帥の招きにより、アメリカから教育施設団が来庁しました。一行は団長ストッダート博士以下、32名のアメリカ教育界の権威者たち。敗戦後の日本の教育制度を立て直して、教育の民主化を図るのがその使命であります。団長ストッダート博士はニュースを通じて、日本国民に次の言葉を送りました。我々施設団は日本人の個人の権利と公民権が教育の力で強められると信じます。そして日本人全部が個人的なまた社会的な成長を成すことは十分に可能性があると信じます。我々は日本の教育制度の良いところを探します。そして解放の方向に向かって活動し、自由の国の教育制度に有害なものを取り除くことに力を貸しましょう。
ただいまのは昭和21年3月5日の日本ニュースから、アメリカ教育使節団来庁のニュースの音声でした。でこの使節団ですね、どんな報告を出したんでしょうか。
結局一番重要なのはですね、まず教育制度の6334制という制度ですね。
6334制ですね、まあ、
小学校6年中学3年それから高等学校3年が大学4年、
もう今ではね6334制度当たり前になってますけども、その原点はここにあるわけですね。
ここにあるんです、やっぱりこれはアメリカと日本側の、まあ、話し合いっていうか妥協の産物だと思いますね。もう一つはやっぱり、国家主義的な教育の全面的な中止っていうのは、まあ、中央集権的な教育行政をやめるとか、はい、それから学校全体をもっとこう開いた民主的な学校にしていくっていうこととかですね、しかし、もっと大事なのは、男女共学制を採用しろということですよね。
男女共学もここから始まった。
そうです。男女共学制は、それまで日本では男女共学じゃありませんから、まあ、尋常小学校の時はそうですけど、ある程度一定のとこからはもう全部別々ですから、それをこう男女共学制にせよと、中学、高校ですね、そういったところは男女共学制にせよというのに対して、日本の古い教育者の中にはそれでは男の子がこの気が散るといったような意見もあったようですけどね。しかし世界的な趨勢では、はい、もう男女共学はもうどの国も採用してますしね、その男女共学を採用しないことの方がむしろ世界のこう流れに遅れるわけですから、しかも女性の参政権っていうものもこの新しい憲法で初めて認められるわけですから、女性の地位を高めるためにもですね、教育は男女機会均等であるべきだという考えもあったんじゃないでしょうかね。
それと戦前はですね、教育の一番の根本としてはですね、教育直後が支配していたと思うんですけども、戦後はそれに変わるものとしては、
結局これ教育基本法が昭和22年3月ですか、はい、教育基本法が決まりますが、この教育基本法というのが教育直後に変わるという意味を持ったんでしょうね。いわゆる民主主義的教育の実践ということですけど、教育現場全体にその自主性を尊重するような形にするとか、それから今までのように国家主義的な教育直後の意味から、もっと個人とかそれから個々人の能力を発揮するような教育の場とかですね、それから国家があまり教育の現場に介入しないとか、そういったことをきちんと明文化することで、教育の原点はここにあるということを一応歌ったんじゃないかと思いますよ。
それが昭和22年の3月に制定されたということで、いわばその、教育の、憲法みたいな感じの、
これが、教育の基本的な、枠組み、憲法ですよね、教育基本法というのは、日本の戦後教育の枠組みだったと思います、だから教育っていうのはやっぱり国家のためにあるというよりも、個人の能力を伸ばしていくというのは基本的な使命だと思いますから、そのために国がそのお手伝いするって言いますか、場を提供するっていうか、それでそういう役割を考えると、教育基本法というのは戦後の教育の在り方としてはやっぱりそれなりの意味があったと私は思いますね。
そういうその教育基本法という制度をしっかりと作って、教育を進めなさいということですけど、実際これ入れ物と言いましょうかね、学校とかも、建設のお金もかかりますし、その当時はどういう状況だったんですかね。
6334制というふうに言いましたけどですね、校舎は学校はいっぱい作んなきゃいけないですね。しかし日本に予算がないと、それで遅らせてくれないかって日本側の教育者委員会は提案するんですよね。日本予算もないし、この段階的に少しずつこうその制度を充実していけばいいんじゃないかっていう。
GHQ にそういうわけですか。
そうですね。そうすると GHQ の側はですね、ダメだと、すぐ実行せよと、
すぐしろと、
もう我々がもし占領終わった後あったらお前たちはまた元に戻すかもしれないじゃないかと言ったっていうんですけどね、とにかくすぐ実行せよというのでですね、昔の旧制中学の中に高校が付設されたり、だから二部授業やったりですね、もう本当に 一つ小学校の中に中学が一緒にこう同居したりとか、とにかく新生中学新生高校大学っていうのは昭和22年23年24年って毎年制度をきちんと固めて学校とにかく作っていったんですね。だからその意味で言うとこれは結果的にですね、とにかく早く作れと、制度だから早く作れという GHQ 側の言い分も確かに功を奏したのかなという印象はありますね。
まあ、それだけその教育というものは大事であるということだったわけですかね。
そうですね。教育についての私たちの国は国家主義的な教育一本やりでしたからね。個人のを尊重する個人の能力を育てるってことに関して言えばちょっとやっぱり遅れを取っていたわけですから、やっぱり国家の都合だけで、教育を進めていいのかというのは、この時の、教育現場全体に、あったんじゃないでしょうかね。
まあ、そういう形でその新しい教育制度が進められていったわけですけども、その何か新しい民主教育のですね、こう具体的な例というのはどんなものがあるんでしょうかね。
結局ですね、これはやっぱりもちろん東京を中心としてこうだんだん全国化していくんですが、地方のですね、地方もそれぞれのですね学校についてその地方なりの意味を持たせて教育せよということですから、それぞれの地域にそれぞれの教育の仕方がありね、共同教育あるいは、先生によっては独自の教育っていうのがあったと思いますよ。まあ、一番有名なのは、まあ、山彦学校ですかね。
山彦学校 ね、山形県の
そうですね、まあ、無着生協先生という名前がすぐ出てくるんですが、無着先生の勧めていた山彦学校、これは新しい戦後教育の地方での一つのテストケースって言いますか、それでよく語られてきてますね。
で、無着先生は割とこうなんて言いましょうか、まあ、戦前のその綴り方教育っていうんですか、そんなものも取り入れながらやったんですか。
そうですね、やっぱり綴り方教室っていうのはまあ、この番組でも豊田さんの綴り方教室のことをやったときに私たちは、まあ、その反響に驚いたんですけど、
豊田雅子さんの作文を ね紹介しましたけども、
やっぱり山彦学校もその延長だと思いますね。やっぱり表現する、自分で作文を書くということは自分の意見を発表するわけですから、考えをまとめるわけですから、やっぱりどういうふうに成長していくかということを一番こうよく示すんだと思いますよ。
そうですね。で、まとまったのはこの山彦学校という文集ですね。で、これが無着生協先生が教えていた、これ中学生ですかね、山本中学校のクラス全員が書いたと、32人の全員の教え子が書いた、まあ、学級文集がこの山彦学校という一つの本になってるんですよね。今でももう印刷されて
今も読まれてるんですね。
そうですね。で、これがやはりその、まあ、一つの戦後日本の民主教育の典型的なものということは言えるんでしょうか。
そうですね、やっぱり一つのこれだけ生命力を持ってるってことは戦後の教育の新しいこう目を広げたというような意味で言えば、これが一つの典型的なケースということなんでしょうね。
じゃあこの山彦学校というあれですね、本の中からちょっと一つご紹介したいんですけれども、一番最後のところにこれ卒業式の答辞をですね、佐藤藤三郎さんという方が、
お名前はよく聞きます、ね、
そうですね、いろいろとまあ、農民作家といいましょうかね、そういうことでご活躍されてますけども、その当時は山本中学校の第4回卒業生代表ということで、中学校3年生の卒業式の時ですね、昭和26年の時の当時の作文です。ご紹介します。私たちが中学校に入る頃は先生というものをほとんど信用しないようになっていました。私たちは昭和17年の4月小学校の1年生に入ったのです。戦争が終わったのは昭和20年の8月です。私たちは小学校の4年生でした。先生というものはぶん殴るから恐ろしいものだと思っていたのが、急に優しくなったので変に思いました。 その頃から急に勝手だべ勝手だべという言葉が流行り出しました。お父さんのタバコ入れなどをいじくり、プカプカタバコなどをふかしたりしました。お父さんに見つけられて叱られると、勝手だべと言って逃げていく子になってしまったのでした。先生から掃除をしろなどと言われても、勝手だべと言って逃げていくのでした。私たちが中学校に入ったのは昭和23年です。その頃は少し落ち着いていましたが、それでも勝手だべなどという言葉は治っていませんでした。だから無茶苦先生が私たちの前に新しい先生として立った時も、先生も1年ぐらいだべや、3年間教えるなんて嘘だべなどと散々小馬鹿したように言ったものでした。しかし私たちはこの3年間本物の勉強をさせてもらったのです。たとえ試験の点数が悪かろうと、頭の周りが少々鈍かろうと、私たち43名は本物の勉強をさせてもらったのです。それが証拠には、今では誰一人として勝手だべなどという人はいません。私たちが中学校で習ったことは、人間の命というものは素晴らしく大事なものだということでした。そしてその素晴らしく大事な命も、生きていく態度を間違えばさっぱり値打ちのないものだということを習ったのです。ああ、いよいよ卒業です。ここまで分かって卒業です。本日からは、これも先生がしょっちゅう言っている言葉通り、自分の脳みそを信じ、自分の脳みそで判断しなければならなくなります。寂しいことです。先生たちと別れることは寂しいことです。しかし私たちはやります。今まで教えられてきた一つの方向に向かって、なんとかかんとかやっていきます。ただいま紹介しましたのは、山彦学校より、佐藤藤三郎さんの冬至という文章でした。これは昭和26年の3月の23日という日付がついております。この作文は今では岩波文庫で、ね、読むことができますけれども、はい、
今のこれ読んで、戦後の教育のですね、勝手だべというのは、自由の履き違えだったわけですよね。はいはい、自由だ。個人は自由である。何をやっても自由なんだって、ね。そんな、じゃあ勝手なんだろうって、何やったっていいんだろうっていうような履き違いが確かにあったんですね。で、それは子供の中にそのまま入ってきたっていうことで、私たちも勝手だべとはいう言葉ではないけど、何やろうが勝手だっていうようなことは子供の子に、それが民主主義だっていうような思いはありましたよ。で、それをやっぱり先生が直していくわけですね。自由っていうのは法自由とは違うんだ、自由には責任があるんだって、その責任っていうのは基本的にはこう人間の命を大事にするというような精神から出発してんだっていうなことをやっぱり教えていくのが、教育だったんだろうと思いますね。山彦学校はそれが一つの模範的なケースとして語り伝えられてるんだと思いますね。
戦後民主教育の一つの典型と言ってもいいと、
そうですね、
そういうようなことでですね、民主化教育がずっと進んでいくということです。で、一方ですね、今度はラジオの方ですけれども、NHK のラジオの放送もこのラジオの電波を通じていろいろとその民主化を図っていこうという動きがあるんですよね。
ラジオの場合は社会教育っていうことですよね、
はい、
民主主義っていうものをこう社会教育という形で担っていくっていうのがラジオだったと思いますね。これにもいろんなタイプがあったんでしょうけども、やはりラジオは戦後すぐはそういう役割を持たされたんだっていうことだと思いますね。
その中で一番典型的な番組がですね、真相はこうだという番組がですね、あるんですけども、これは昭和20年の12月9日から始まった番組なんですが、 これはもうまさに何て言いましょうか、もう今までの放送とはガラッと経路の違う番組なんですね。
これは当時の日本の国民は真相は知らされてなかったわけですね。昭和のいろんな戦争行き着くまでのプロセスに起こっていること、あるいは
軍部が全部秘密にしていたわけですね。
軍が秘密にしてたんですね、でそれを伝えてなかったから、全く知らされてない。そこへですね、やっぱりこう、GHQ が真相はこうだったんだっていうことをですね、やっぱり具体的に教えてったんですね。これは私はこの真相はこうだっていうのを調べたときびっくりしましたけども、日本人がこういうことを知らないのかっていうのを前提に、彼らの方も自分たちで脚本作って、本当はあなたたちの歴史はこうだったんだよっていうことを教えていくんですね。これが真相はこうだというような番組だったと思いますね。
これは放送は NHK から放送したんですけれども、実際はその GHQ の民間情報教育局ですか、
そうですね、
ここが全部台本を書いて、
全部台本を作り、そして、この責任において作ってるわけですね。だから大きく言えば占領政策ということにもなるんですが、ただ日本人自身が自分たちで真相っていうものを調べる力がなかったわけですから、結局は GHQ に頼るという形でこの番組が続いたんだと思います。
で今も言いましたように昭和20年の12月9日からですね、翌年21年の2月10日までですね、10回の番組が放送されたんですけれども、わずか2本しかですね、音が音声残ってないんですけども、最終回のちょっと一部のところをですね、冒頭の部分をまず聞いていただきたいと思います。
我々日本国民を裏切った人々は今や白日のもとにさらされております。
戦争犯罪容疑者たる軍閥の顔ぶれはもう分かっています。
それは誰ですか。
誰です。
というと。
だが、
待ってください。これが連続放送真相はこうだの第10回目であります。この放送によって大戦の偽りのない事実と戦争を引き起こすに至ったいきさつがお分かりになることと存じます。これは皆様に関係の深い話であります。
ということで、この真相はこうだの冒頭部分ですけど、
そうです、
非常にこのドラマチックな音楽を使って、
おどろおどろしいというか、すごいドラマチックですね。この番組はやはりアメリカとすれば、日本人がまず民主主義的に、あるいは個人的に自由を理解していくというためには、過去をですね、全部知らなきゃいけないという前提で、過去の隠されていた真実を教えるわけですね。だからその意味で言うと、ちょっとどぎついぐらいにこう作り方してるんですね。具体的に例えば最初にちょっと出ましたけど、軍閥は誰が悪かったのかっていうんで、例えば放送の中なんかで東条の名前なんかも出るわけです。そうするとですね、東条の役割をやる声優がいるんですけども、その声優を名指しでに、脅迫状が来たりというんで、その声優の人が自分はこの役やるの嫌だと言い出したというような話も漏れ伝わってきてますけどね。相当強い調子で、真相こうだったんだと、あなたたちはこれを知らなかったんだっていうのが、この番組の特徴だったと思いますね。
冒頭のテーマ音楽なんか聞いても、なんかこれアメリカの手法といいましょうかね。
そうですね。
そういうものをこう直輸入してるような雰囲気、
いきなりドーンと、衝撃を与えるっていうやり方ですよね。
そうですね。で回数としては10回なんですけども、内容としてはその南京大虐殺の真相とか、沖縄戦の実態とかですね、その辺をこうあからさまにしたという、
そうですね。これは事実を私たちの国の国民は知らなかったから、やっぱり相当衝撃を受けたと言われてますけどね。
そうですね。ということで、真相はこうだの最終回ですけれども、次につながる
真相箱になるんですね。この真相箱はですね、かなり具体的に、例えば ガダルカナルの戦いで日本は撤退したんですが、本当はどうだったんでしょうかとか、ミッドウェーの戦いは日本は本当はどうだったんでしょうかとか、リスナーからの問い合わせあるいは質問に対して具体的に答えるんですね。日本の大本営発表はかなり虚構というか嘘を言ってましたので、それがこの新装箱では次々とこう暴かれていくんですね。
質問と答えという形になって、
そうです、
まあ、双方向という形を取って、
そうですね、
まあ、真相はこうだよりは少しはこう柔らかい、
柔らかい、ちょっと柔らかい形 で、ね、まあ、冷静に事実を教えていくという形になるんですね。
そうですか。これもですね、昭和21年11月22日の放送の冒頭の録音がありますので聞いていただきます。
真相箱。今時大戦に関する皆様方のご質問に対し真相をお知らせいたしております連続放送真相箱も今晩で第41回目でございます。ご質問はどうか簡単に分かりやすくお書きの上、放送協会真相箱宛てご郵送願います。
昭和21年11月22日放送の真相箱の冒頭の部分でした、はい、だいぶテーマ音楽も穏やかにな
る、ね、穏やかになりますね、やはりおどろおどろしいのからやっぱりこう冷静に事実を伝えていくという形にだんだんなってきたっていうことですね、人を説得するときにはやはりこういった柔らかみがないと人はなかなか信用しませんしね。上からドーンと来ると、確かに衝撃ではあるけど、一方で反感も持つということ、その辺も読んでのこう変化かもしれませんね。
でこれが昭和21年の11月まで続きまして、でそれでまた次 の、 番組になるんですよね。なんか次が真相箱から質問箱というふうに、
真相はこうだ、真相箱、そして質問箱になるんですね、この変化は、質問箱というのは私たちが今出会っているこの事実の中で、あるいは今後のことについて私たちはこう考えるけどそれでいいのかとか、あるいは本当はこれ何を意図してるのかとか、今のことと関わるわけですね。だから例えば労働組合ができる、あるいは新憲法が発足した、この中で私はこう考えるけど、これでいいんだろうねとかっていうような形のこうかなり今の問題と関わってくっていうことでしょうね。
まあ、民主主義をその自分のものとして考え始めてきたというか、
そ う、 です、ね、
もうそういう段階になってきた。
流れがあるなっていうのは分かりますね。
まあ、こういう一連の番組を通してその民主主義というものをなるべくこう早く定着させるというようなこう方策が取られたわけですね。それと同時にこの時代はとにかくまあ GHQ でアメリカがしたいということですから、アメリカ人もたくさんいてアメリカ文化がどっと入ってくるわけですよ ね、
そうですね。
ですからこのなんか英会話の番組も随分人気があったようですね。
そのようですね、子供の頃に私もカムカムエブリワでってのを覚えてますもん。
そうですか。
5つか6つでした、
なんか名物アナウンサーのですね、平川忠一さんのカムカム英語会話というのが昭和21年の2月から始まりまして、5年間も続いたということですね。でリスナーはですね100万人以上ということで、ラジオ聴取者の6人に1人がこの番組を聞いていたということです。じゃあこの音声もお聞きいただきましょう。
everybody. Good evening. さあ、今日こそ皆さんの日頃の練習がどれだけ実を結んでいるか、それを実際に試してみる機会でもあり、また皆さんの英語に一段と磨きをかけていただく日なんですから、本当に胸が躍るのも無理はありませんね。Now this is a great honor, Ms. Cassard, and a joy to welcome you back on this program again.
平川忠一アナウンサーのカムカム英語会話ということで、お聞きになったことあります？
ありますね。あ、私はまあ多分ラジオがかかってたんで、子供の時それを耳に入ったんでしょうけども、聞いててわからないけども、英語が話すっていうのはこれが大事なんだなって子供の子に思いましたね。
それからいろんなそのなんかトーク番組と言いましょうかね、これは非常にこうもう一家団らんの中で楽しめる番組なんかもできてきたということで、話の泉の音声がありますので、お聞きいただきます。昭和21年12月3日の話の泉です。
これから並べます数字は何でしょう。これから並べる数字は一体何を表しているでしょう。334、さあ何でしょうね。
339なら分かってるな。
まだ数字をもう一つ言うと分かるんです。前の方を。334のその、
それは学校だ。
佐藤さん、
63世のね、6331でしょ。
はい、よろしい
だけどね、私の場合はね、もう少しかかりますな。
あ、そうでしょう。
6666ぐらいかかる
ということで、今日のテーマにぴったりの問題が出たということですね。昭和21年12月の話の泉だったんですけどね、そういうような番組でこのラジオも、お茶の間の中心といいましょうかね、いかだんだんの中心にこうね、だんだん座ってくるようになったということでしょうかね。ではこの時代のですね、昭和歌謡をおかけしたいと思います。今日は教育とかその英語のこともあったんで、それをちょっと考えてですね、3曲選びました。昭和21年のみかんの花咲く丘、川田雅子さん、それから昭和21年とんがり帽子、川田雅子さん、そして昭和23年憧れのハワイ航路、岡春夫さんです。
できれば 望み果てない遥かな日和り、憧れのハワイ頃、
今日の昭和歌謡はみかんの花咲く丘、とんがり帽子、そして憧れのハワイ航路でした。今日はですね、今につながる六三制のこと、そして、民主主義教育のスタートの時期のことについてお話しいただいたんですけども、振り返るとどんなことが言えるんでしょうか。
そうですね、戦争というもう暗い時代からこう解き放たれたって言いますか、それのこう、安心感、嬉しさっていうのは、平和という時代をバックにしながらですね、そこで私たち国民の誰もがこう知的好奇心を高めていくということですね、でそれがこう満たされるような社会っていうのを作ろうじゃないかっていうような、そういったような意気込みっていうのが全体に感じますね。今年は戦後70年なんですが、戦後70年の原点はかなりこう純粋だったというような感じが改めてしましたね。
はい、今回もありがとうございました。
どうも失礼いたしました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう新しい教育制度というテーマで、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。
身のようにも見えますが、近寄ってよく見ると細かな